こんにちは、久野和義です。未来を作る習慣術、思考と行動が変わる講座。この番組は私のゴールドビジョンというメソッドをベースにして、世の中の様々な物事を読み解き、そしてより良い未来を築くための習慣について皆さんと一緒に考えていくプログラムです。毎回お話しますけれども、習慣はゴールドビジョンの大事な大事な要素なんですね。それで今日は、前回お話したのが聞かれてるかどうかわからないんですけども、認知のねシステム、認知科学っていうね、認知システムっていうのがあるから、その全体が成り立ってるんですよって話だったんです。なので皆さんにちょっと質問があります。これ何かを認識するってどんな感じかイメージつきます？ちょっと難しい言葉ではありますけど、大人の皆さんであればそんなにね使い慣れない言葉でもないですよね。認識していませんでしたって謝っている部下、自分も含めて記憶ありますか？申し訳ございませんでした、そこの部分は認識しておりませんでした、気づきませんでしたってことですよね。はい、気づかないことってありますよね。それで結局ね、気づくか気づかないかが人生の分かれ目なんですよ。で、気づいたらやるじゃないですか。気づかなかったらやらない、忘れちゃう、そういう失敗とかあります？いや、全く気づきませんでしたみたいな、ありますよね。なんか思いつくかな。最近ちょっと落ち着きましたが、当然ね、コロナの話ですから、もうコロナの最中でも、事情により海外によく行ってましたね。で、海外に行くときには、いろいろ要件が多かったんですよ。なんだっけ。もう忘れちゃいましたね。ワクチン接種証明書とかね。あれさ、接種証明書って海外行かない場合使わないでしょ。国内使わないじゃないですか。だから、多分外も使わないですよね。だから、そういうのを準備したり、それをアプリで持ってったり、紙で持ってったり、あるいは国によってはビザが必要だったり、事前の書類が必要だったり、申請が必要だったり、そのためのウェブサイトが作られてたり、いろいろあってですね、それがないと入国できないってことは多々あったんですね。懐かしい思い出ですね。この間どっかの英語の番組で、コロナのこと COVID って言うんですけどね、COVID-19 でね。COVID シーズンの時代にはとかしたからね、シーズンになったんだと思って。もう昔のそういう時期あったよねって話なんですけど、いずれにしてもそういう時期的な話なんですけど、それの時には、気づくか気づかないかはすごい大事でしたね。こういう準備をしていかないと国には入れませんっていう。情報を必死で集めてね、一生懸命集めてね。で、うちの僕の秘書は超優秀で、全部網羅的に情報を集めてくれるんですけども、集めてくれてもそれは信用しているものの、それ欠けてたらいざ行って困るのは僕じゃないですか。だからやっぱり自分でもう一回調べるわけですよ。それは当然ですよね。しょうがないよね。秘書が調べてくれたけど足りないから入れなかったじゃやっぱりすばらしいので、自分でも調べるじゃないですか。自分で調べても自信ないですよ。やっぱり2人だけですとかね、調べてるね。でもきっとこれだったら大丈夫だろうと思ってドキドキしながら行くんですけど、そういうふうに気づくっていう、これもあるかもしれない、これもあるかもしれないって気づくっていうことはすごく大事なことで、どうして気づくかっていうメカニズムがあるでしょ。そのメカニズムを理解するのが認知心理学、認知科学なんですよね。だから認知の科学でしょ、認知の心理学でしょ、認知するための科学だから、どうやって認知するのかって、もちろんそこから発展していろいろ広がっていくんですけども、で、習慣の話に戻ると、結局前回の話ではゴールを設定するとやるべきことが認知されると。なんだけど、認知した後に次にどんな習慣をやったらいいかも認知されるかどうかの話なんですよね。 で、こっからがそのゴールドビジョンのハビッツモデルの具体的なところになってくるわけですけど、ざっくり言うと2つに分かれる。一つは突き詰めていけば当然同じことになるんですけど、一つはその自然にやっていて、いろんなことをやってきますね。で、なんとなく効率よくやろうとか丁寧にやろうとか、そういう理由によって積み重ねていく習慣っていうか癖ってあるじゃないですか。で、鍵忘れたくないから、出るときに鍵が入ってるかどうかちょっとポケットを調べてみるとか、いつも、なんだったら鍵はいつも同じ場所に入れるようにしてるとかね、毎回違うと分かんなくなるとか、なんかそういうのっていくらでもあるでしょ。外から帰ってきたら、上着やコートはハンガーにかけるっていう癖をつけてる人もいるでしょ、まあ、そういうのも習慣じゃないですか。で、そういう中で、例えば鍵だっていつもここに入れるんだけど、なんか弾みで違うところに入れちゃって大騒ぎして見つからない時があったけど、ってこともありますよね。あるいはこのちゃんと上着をかけようと思ってたけど、今日はちょっとなんか疲れてついその辺に置いたら3日ぐらい置きっぱなしになっちゃって、まあ、シワシワになっちゃったから、結果クリーニング出さないといけないね、なんてこともあるかもしれないですね。それいや、いつも ほとんど、ね、5回のうち4回はちゃんとかけてる、なんで今日に限ってみたいなのあるじゃないですか。で、こういうのってそのゴールがあるんですよ。例えば鍵だったら、鍵はね、ちゃんとお家に帰ってくるって鍵ゴールかもしれないけど、まあ、いざという時にあたふたしないとかね、そういうゴールがあるでしょ、漠然としてるけど。で、コートなり上着をちゃんとかけるっていうのだって、もちろんその上着はちゃんとこう大事に扱えるっていうゴールと、あとは、まあ、部屋をきちんとした片付いた状態にするっていうゴールとの組み合わせじゃないですか。だからどんな些細なことも3回に2回ごとか5回に4回とか、なんかね、もう半分以上そうやってやってるっていうのは、何らかのこう考えが働いて、それが習慣に近づいている、完全じゃないけど大体の習慣になってるみたいな感じだとするでしょ。そしたらそれを3回に2回を5回に4回ね、5回に4回っていうのは、まあ、もうちょっと、ね、8割なんで10回に9回とか、要するにね、90% 上げていけばいいでしょ。それでより精度が上がるじゃないですか。そういう形の習慣形成ってあるわけだから。でもこれも意外と気づかないですよね。なんでだろうと。なんでできる人できない日があるんだろうって。で、つまり、なんでだろうっていうポイントよりも、もう一個踏み込んで大事なのは、あ、ここが伸びしろなんだって気づくことですよね。5回のうち4回やってれば、まあいいかって思うわけですよね、意外と人は。で、人に何かのきっかけで聞かれたら、いや、いつもちゃんとやってますよって言うわけですよ。そう、5回に4回に4回だからやってるような感じするけど、5回に5回したらどうですかって。ね、外から帰ってきたら手洗いうがいしてますって言って、5回に4回してますって。いいですよね、しないよりは。だけど、あと1回の時にやらなかったから、インフルエンザとか、で風邪が悪くなることもあるかもしれないですよね。だって5回に5回やったらいいんじゃないですかと。その差はそんなに大きいですかっていう話ですよね。そこにチャンスがあって伸びしろがあるってことに気づく。それは認知システムを使ってし気づくっていうことで、認知システムはゴールから来るわけですよね。だって健康に過ごしたいでしょ、風邪ひきたくないじゃないですか。鍵がないないってバタバタしてカバン全部ひっくり返すのやでしょ。なんかそういう裏には当然いつものようにゴール設定があって、ゴールさえ設定したらうまくいくって言いたいんだけれど、でもゴール設定してもやっぱり5回に4回で終わるかもしれないですよね。っていうか、ゴール設定してるからこそ5回に4回できてるとも言えるかもしれないでしょ。ならば、じゃあ5回に4回は素晴らしいと思うんですけど、5回に5回にするってことは、100% にする、近づけるってことは、もう一つ何か工夫が必要ですよね。で、ここがその伸びしろなんだって気がつけば、やるっていうところに認知システムを使ってほしいよね。そういうふうに、常にやってることをさらに磨き上げる形の習慣形成が一個ありますと。ちょっと話長くなりましたけど、そういうことね。常にやっているけれど、もうちょっと良くしたい習慣形成があるっていうのが1年。で、もう一つは、やってないやつですよ。やってないの。やってないんだけれど、やったらいいんじゃないってもうわかるわけですよ。その習慣はゼロ。 だからこれは自分でどの習慣を作るか設計するんですね。設計してそれが効果を発揮するか検証してで定着させるっていうことですね。だから最初の方は自然発生的っていうかある程度できてるんだけれど、今お話をした件に関して言うと設計するんで、あ、そうかそうか、それをやるんだったらこうした方がいいなと。単純な話言ったら毎日運動する習慣がない人が何らかの弾みで半年後に会社の上司に言われてるか分かんないけどハーフマラソン出ることになりましたと、出る以外の選択肢はありませんと、やりますって言っちゃいました、でみんな出ようって言ってチーム4人必要で4人目に入っちゃいました、これやめると超迷惑かけますから頑張りますっていう時は運動する習慣ないと、走る習慣ありませんと、じゃあ歩くとこから始めるかってなって歩く習慣を設計するでしょ。でそれちょっとそれをだんだん走る習慣に上げていかないとハーフマラソン完走できないと思うんですけども、でもいずれにしても走る習慣にこう消化していくでしょ。それはゼロからじゃないですか、こういうのもありますよね。なのででもいずれにしてもこれを認知モデルを上手に使うと何を習慣としたら良いかに気づきやすくなるっていうのが分かります。認知モデルっていうのはゴールを設定すると脳は自動的にやるべきことを見出してくれるっていうね、なんて便利なっていうか、まあ、正確に言うとやるべきことを見出してくれるっていうよりかは重要なことがに気づきやすくさせてくれるってことですね。だからやるべきことっていうのは正確ではないんだけど、ただなんか何かをやらなきゃと思っている人にとってはやらなきゃの対象は重要なことなんで、まあ、やるべきことが見えるって言っても過言ではないわけです。一番原始的な説明で言えば単純に脳はどうも仕組み上重要だと思ったことをにこうがピコンピコンって光るようにしてくれるみたいですね。光るっていうかここ重要ここ重要みたいな、犬じゃないけどここ掘れワンワンみたいな感じで気づかせてくれるようなんですよ。でそれは認知科学心理学でもある程度説明できるし、そこからちょっと外れたところの脳科学なのかな、そのエリアでもなんとなく説明できるけど、 150% そうだって言い切ることは難しいにしても、まあ相当程度そうであろうってことは間違いないんで、それをベースに土台をベースにしてセオリー、ゴールドビジョンとゴーのゴール理論と自己イメージ、コンフォートゾーンの理論からこの習慣形成の理論まで至るわけですから、なので今日もちょっとね理論的な話が多くなりましたけれども、認知のモデルをちゃんと使うとですね、その習慣形成すべき場所が分かる、でそれはもともとやってることを1ね、もともとやってることを磨きかけるっていうのもとても良いですし、もう一つはなかったところに習慣を作っていくっていうのも、これができたらかなり強い自信を持ってきてきますね。まあそういう話でした。で、世の中に存在するたくさんのその習慣モデルは、全て素晴らしいと思います。で、ただ、ゴール設定から認知のモデルを使って、どこにどんなゴール、習慣を設計したらいいかってことに対して、ここに習慣を設計したらいいんじゃないだろう、この習慣を強化したらいいんじゃないのっていう話に関して言うと、それが設計されたりあるいは選択された後にどうやって習慣を作るかっていう部分にフォーカスしていることがあるので、そういった習慣モデルと相互補完的にこのゴールドビジョンの習慣モデルっていうのは機能すると理解してるんですね。で、そう言いながら僕独自のこの習慣形成の手法っていうのはもちろんあるので、それについてはおいおい次回以降また話をしていきたいと思いますけれども、いずれにしてもゴールドビジョンを学んできてくれた方は自信を持って認知モデルをフルに使えば習慣形成もスイスイいくんだっていうことを知っていただけるとすごく楽しくいけるんじゃないかなと。この習慣形成さえできればほとんどの目標を達成できますから。で僕の周りのですね本当に優れたリーダー経営者あるいはトップアスリートたちはやっぱりここのゴール設定と習慣形成のリンケージが強いですね。しかもそれを意志の力でやるっていうよりかはもうナチュラルにそういう風になってるっていう、その域に 入れたらいいなと思う方はまた続き聞いてください。ポッドキャストの番組登録をお願いしますというご案内と、あと感想質問はポッドキャストの概要欄からお知らせください。また次にお会いできるのを楽しみにしています。久野和義でした。